最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年3月27日金曜日、パーソナリティのはるかです。今日は桜の日だそうですよ。これは日本桜の会が1992年に制定した記念日で、 3×9 桜イコール27の語呂合わせと72校の桜初めて開くが重なる時期であることから、この日が選ばれたんだとか。東京でもそろそろ開花宣言が聞こえてくる頃でしょうか。週末はお花見の計画を立てるのもいいかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、前半でアップルやグーグル、ネットフリックスといった大手企業の最新動向をチェックし、後半では開発者コミュニティを震撼させているある重大なセキュリティインシデントについて、技術的な詳細まで踏み込んでじっくりと解説していきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはアップル関連のニュースをいくつかまとめて見ていきましょう。最初はこちら、人材獲得競争の激しさを物語る話題です。ブルームベルグの報道によると、アップルが iPhone のハードウェア設計者に対して異例の特別ボーナスを支給したそうです。このボーナスは通常の報酬サイクルとは別に出されるもので、金額はなんと20万ドルから40万ドル、日本円にすると数千万円にも上る規模です。これは4年間かけて権利が確定する株式ユニット、いわゆる RSU の形で支給されるため、優秀な社員の引き止めを狙ったものですね。なぜ今こんなに大盤振る舞いをしているのかというと、背景にはオープン AI のような急成長中の AI スタートアップによる熾烈な人材引き抜きがあるんです。記事によると、オープン AI などはアップルのエンジニアに対して年間100万ドル、つまり1億円を超える株式報酬を提示して引き抜いているケースもあるとか。実際に2023年にはアップルで製品デザイン担当の副社長だったタンタン氏がオープン AI に移籍し、その後数十人のアップルエンジニアが後を追うように移籍したそうです。アップルとしてはデザインという自社の核となる部分の人材流出は絶対に避けたいところ。今回のボーナスはその強い危機感の表れと言えそうですね。皆さんがもしこんなオファーを受けたらどうしますか？なかなか悩ましい問題ですよね。続いてのアップルの話題は、来たるべき iOS27 に関するものです。925Mac や MacRumors など複数のメディアが報じていますが、次期 iOS では音声アシスタントの Siri が他社製の AI チャットボットと連携できるようになるようです。現在 Siri は Apple と提携している OpenAI の ChatGPT に質問を引き継ぐことができますが、 iOS27 からは Anthropic の Claude や Google の Gemini といった他の AI チャットボットアプリもユーザーが選んで使えるように見込みです。拡張機能という新しい仕組みが導入され、ユーザーは設定アプリから自分が普段使っている AI サービスを Siri と連携させることができるようになるんだとか。これは iPhone や iPad だけでなく MacOS27 でもサポートされるとのことです。これは Apple の AI 戦略における大きな方針転換かもしれません。これまで自社技術にこだわってきた Apple が他社の AI サービスを積極的に取り込むプラットフォーマーとしての道を選んだと見ることもできます。ユーザーにとっては自分の好きな AI を Siri 経由でシームレスに使えるようになるので、間違いなく便利なアップデートですよね。AI 開発企業にとっても iPhone という巨大なプラットフォーム上で自社のサービスを使ってもらえる大きなチャンスになりそうです。 WWDC での正式発表が今から楽しみですね。
次は Google の話題です。 Google 翻訳アプリの便利な機能がついに iPhone ユーザーにも提供されるようになりました。925Mac によると、 Google 翻訳のヘッドホンを使ったライブ翻訳機能が iOS に正式対応しました。これはどんなメーカーのヘッドホンをつけていても会話をリアルタイムで翻訳してくれるという優れもの。対応言語はなんと70以上だそうです。使い方は簡単で、 Google 翻訳アプリを開いてライブ翻訳をタップし、リスニングモードを選択するだけ。例えば海外旅行で道を聞くときや、 外国語を話す家族や友人との会話で、言葉の壁を気にすることなくコミュニケーションが取れるようになります。Google のプロダクトマネージャーは、パンジャブ語を話す親戚との家族ディナーでこの機能が活躍していると語っています。Apple にも AirPods を使った同様の機能がありますが、Google のこの機能は特定のイヤホンに縛られずに使えるのが大きなメリットですね。言葉の壁がテクノロジーによってどんどん低くなっていくのを感じるワクワクするニュースです。
さて、お次は私たちのエンタメライフに直結するニュースです。マックルーマーズによると、Netflix が全プランで料金の改定を発表しました。アメリカでの価格ですが、広告付きプランが月額 7.99 ドルから8.99ドルに、スタンダードプランが 17.99 ドルから 19.99 ドルに、そして 4K 画質が楽しめるプレミアムプランは 24.99 ドルから 26.99 ドルへと、それぞれ1ドルから2ドル値上げされます。 Netflix はこの値上げについて、会員により多くの価値を提供し、質の高いエンターテインメントに再投資するためと説明しています。確かに話題作を次々と生み出すには莫大な制作費が必要ですし、そのための値上げというのは理解できます。ただプレミアムプランは月額約27ドルと、ストリーミングサービスとしてはかなり高額な部類に入ってきました。サービスの価値と価格のバランスについてユーザーがどう判断するのか、今後の動向が気になりますね。さて、前半は身近なサービスのニュースをお届けしましたが、ここからはガラッと変わって、開発者やエンジニアの皆さんにとっては聞き捨てならない、かなり深刻な技術トピックを深掘りしていきたいと思います。
今回取り上げるのは、多くの AI 開発者が利用している Python ライブラリ LightLLM がサプライチェーン攻撃によって乗っ取られたという衝撃的な事件です。キータに詳細なレポートが上がっています。まずこの事件のインパクトの大きさからお伝えします。 LightLLM は様々な大規模言語モデルへのアクセスを簡単にするためのライブラリで、月間のダウンロード数はなんと9500万回にも上ります。この超人気ライブラリのバージョン 1.82.7 と 1.82.82、悪意のあるコード、つまりマルウェアが仕込まれていました。もしこの汚染されたバージョンをインストールしてしまった場合、あなたのパソコンの中にある SSH 鍵、 AWS や Google クラウドなどのクラウドサービスの認証情報、仮想通貨ワレット、データベースのパスワードといった機密情報がごっそり攻撃者に送信されてしまった可能性があります。今すぐすべての認証情報を変更、つまりローテーションする必要があります。では一体何が起きたのか。これはサプライチェーン攻撃と呼ばれるもので、あるソフトウェアを攻撃するために、そのソフトウェアが依存している別のツールをまず乗っ取るという連鎖的な手口が使われました。今回の犯行グループ TeamPCP は、まず脆弱性スキャナーのトリビーを汚染し、それを使って開発の自動化プロセスである CI/CD パイプラインから認証情報を摂取、その情報を使って今度は LightLLM のメンテナーのアカウントを乗っ取り、悪意のあるバージョンを公開したという流れです。特に巧妙で恐ろしかったのが攻撃に使われた技術です。犯人は .pth ファイルという Python の少し特殊な仕組みを悪用しました。この .pth ファイルは本来ライブラリがどこにあるかを Python に教えるための設定ファイルなんですが、インポートという言葉で始まる行を書くと、その行がプログラムのコードとして実行されてしまうという仕様があるんです。これを利用してマルウェアを仕込んだ .pth ファイルをパッケージに含ませました。これにより開発者が pip install lightllm というコマンドを実行しただけで、そのライブラリをプログラム中でインポートしなくてもマルウェアが自動的に実行されてしまう状態になっていたんです。これは本当に巧妙で、防ぐのが非常に難しい攻撃です。盗み出される情報も SSH 鍵やクラウド認証情報はもちろん、シェルのコマンド履歴や各種開発ツールの設定ファイルなど、開発者の PC にあるほぼ全ての機密情報がターゲットになっていました。マルウェア自体も32ベース64エンコードされるなど、非常に巧妙に難読化されていました。そしてこの話には続きがあります。テッククランチが報じているのですが、この LightLLM ウェブサイトでは SOC2 や ISO27001 といった国際的なセキュリティ認証を取得していると謳っていました。
ところがこの認証を行ったのがデルベというスタートアップで、この会社は以前から偽のデータを使って認証レポートをでっち上げているのではないかと疑惑の目が向けられていた会社だったんです。テッククランチの記事はまるでシリコンバレーの風刺ドラマのようだと皮肉っています。もちろん認証があるからといって 100% 安全なわけではありませんが、この組み合わせはあまりにもできすぎていますよね。
この事件はオープンソースソフトウェアに依存して成り立っている現代の開発がいかに脆い土台の上にあるか、そしてセキュリティ認証というものが必ずしも安全を保証するものではないという厳しい現実を私たちに突きつけています。開発者の皆さん、自分のプロジェクトで使っているライブラリの依存関係、本当に大丈夫か、今一度確認してみてはいかがでしょうか。さて、今日はアップルの AI 戦略から Netflix の値上げ、そしてライト LLM の深刻なセキュリティインシデントまで幅広いテックニュースをお届けしました。便利なテクノロジーの裏側には常に新しいリスクも結んでいることを改めて考えさせられますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それでは素敵な週末を。バイバイ。Thank you.